二章。時にダビデの死ぬ日が次第に近づいた。それで彼はその子ソロモンに命じて言った。私は地のすべてのものの道を行こうとしている。あなたは強くあって男らしくありなさい。そしてあなたはあなたの神エホバの道に歩み、モーセの律法に書いてあるところに従って、神の法令と掟と司法上の定めと証とを守ることにより、神に対する務めを守らなければならない。あなたのするあらゆることで、またあなたの向かうあらゆるところで慎重に行動するためである。それはエホバが私に関して、もしあなたの子らがその心を尽くし魂を尽くして真実をもって私の前に歩んで、その道に気をつけるなら、あなたにはイスラエルの王座から立たれる人はいない、と言って話したご自分の言葉を果たされるためである。それにあなたもまた、セルヤの子ヨアブがイスラエルの二人の軍の長ネルの子アブネルとエテルの子アマサにしたことで、私にしたことをよく知っている。その時彼はこの二人を殺し、平時に戦いの血をもたらし、その腰の周りに締める帯に、またその足につけるサンダルの中に戦いの血をつけたのだ。それであなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪を安らかにシェオルに下らせてはならない。だがギレアデ人バルジライの子らに対しては、愛ある親切を表すべきである。彼らはあなたの食卓で食べる者たちの中にいなければならない。私があなたの兄弟アブサロムの前から逃げ去った時、彼らはそのように私に近づいてくれたからである。また見よ、バフリム出身のベニヤミン人ゲラの子シムイがあなたと共にいるが、私がマハナイムに行こうとしていた日に、ひどい呪いの言葉を持って私の上に災いを呼び求めたのは彼なのだ。だがヨルダンで私を迎えようと下ってきたのは彼だったので、私はエホバにかけて彼に誓い、私はお前を剣で殺すことはしない、と言った。それで今彼を処罰されないままにしておいてはならない。あなたは賢い人で、彼にすべきことをよく知っているからだ。あなたは彼の白髪を血に染めてシェオルに下らせなければならない。それからダビデはその父祖たちと共に横たわり、ダビデの都市に葬られた。時にダビデがイスラエルを治めた期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。一方ソロモンはその父ダビデの王座に座り、その王権は次第に非常に固く立てられた。そのうちにハギトの子アドニアがソロモンの母バテシバのところに来た。そこで彼女は言った。穏やかなことで来たのですか？すると彼は、穏やかなことです、と言った。そして彼はさらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのです。それで彼女は言った。話してごらんなさい。そこで彼は続けて言った。あなたご自身、王権が私のものになろうとしていたことをよくご存知ですし、全イスラエルは私が王になるようその顔を私に向けておりました。ところが王権は転じて私の兄弟のものとなりました。それが彼のものとなったのはエホバから出たことだったからです。それで今あなたにお願いしたいことが一つあるのです。私の顔を退けないでください。そこで彼女は言った。話してごらんなさい。それで彼はさらに言った。どうか王ソロモンに、 彼はあなたの顔を退けることはなさらないでしょうから。シュネム人アビシャグを妻として私にくださるようにと言ってください。これに対してバテシバは言った。結構です。私があなたのために王にお話ししましょう。それでバテシバはアドニアのために話そうとソロモン王のところに行った。すぐに王は立って彼女を迎え、これに身をかがめた。それから彼は自分の王座に座り、王の母のために座を設けさせ、彼女がその右に座れるようにした。それから彼女は言った。あなたにお願いしたい小さなことが一つあります。私の顔を退けないでください。それで王は彼女に言った。母上、それを言ってください。私はあなたの顔を退けることはしませんから。それで彼女はさらに言った。シュネム人アビシャグが妻としてあなたの兄弟アドニアに与えられますように。そこでソロモン王はその母に答えて言った。どうしてアドニアのためにシュネム人アビシャグを願い求めておられるのですか。彼のために王権をも願い求めなさい。彼は私よりも年上の兄弟ですから、彼のためにも、祭司アビアタルやセルヤの子ヨアブのためにも。そしてソロモン王はエホバにかけて誓って言った。もし、アドニアがこのようなことを話したことが、彼自身の魂に不利なことでなかったのなら、神が私にそのようになさり、重ねてそのようになさいますように。それに今、私を固く立て、私の父ダビデの王座に私を座らせておられ、自ら話された通りに私のために家を作ってくださったエホバは生きておられます。今日、アドニアは殺されることになります。直ちにソロモン王は、エホヤダの子ベナヤによって伝えた。それから彼はアドニアに襲いかかったので、彼は死んだ。また、祭司アビアタルに王はこう言った。あなたの名、アナトテに行きなさい。あなたは死に値するからだ。しかし、今日、私はあなたを殺すことはしない。あなたは、私の父ダビデの前で、主権者なる主エホバの箱を担いだし、私の父が苦しみにあっていた間中ずっと、あなたも苦しみにあっていたからだ。こうしてソロモンは、アビアタルをエホバの祭司として仕える立場から追い出し、シロでエリの家に対してエホバが話された言葉を成就することになった。時に、その報告がヨアブのところにまで届いた。ヨアブは、アブサロムに従おうとはしなかったものの、アドニアには従おうとしたのである。それで、ヨアブはエホバの天幕に逃げて行き、祭壇の角にしがみつくようになった。それからソロモン王はこう告げられた。ヨアブはエホバの天幕に逃げました。今、彼は祭壇の傍らにいます。そこで、ソロモンはエホヤダの子、ベナヤを使わしていった。行って、彼に襲いかかれ。それゆえ、ベナヤはエホバの天幕に行って彼に言った。王はこのように言われた。出てきなさい。ところが彼は言った。嫌だ。ここで私は死ぬのだ。そこでベナヤは王に伝言を持ち帰って言った。ヨアブはこのように話し、私にこのように答えました。それで王は彼に言った。彼が話した通りにし、彼に襲いかかれ。あなたは彼を葬り、ヨアブが流した不当に流された血を、私と私の父の家から取り除くように。そして、エホバは必ず彼の血を彼自身の頭に返されるであろう。彼は自分よりも義にかなった善良な二人の人に襲いかかり、私の父ダビデも知らないうちに、剣で彼らを、すなわち、イスラエルの軍の長ネルの子アブネルと、ユダの軍の長 エテルの子アマサを殺したからだ。それで彼らの血は必ず定めのない時までもヨアブの頭とその子孫の頭に帰ってくる。しかしダビデとその子孫およびその家とその王座のためにはエホバから定めのない時までも平安があるであろう。それからエホヤダの子ベナヤは登って行き、彼に襲いかかってこれを殺した。こうして彼は荒野にある自分の家に葬られた。そこですぐ王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍隊の上に立てた。また祭司ザドクを王はアビアタルの代わりに立てた。最後に王は人をやってシムイを呼び、彼に言った。エルサレムに自分で家を建てなさい。あなたはそこに住み、そこからここかしこと出て行ってはならない。そしてあなたが出て行く日に、あなたが実際キデロンの本流の谷を渡る時には、あなたは自分が必ず死ぬことをはっきり知っておくべきである。あなたに対する血の罪はあなた自身の頭に帰するであろう。そこでシムイは王に言った。お言葉は結構です。王なる我が主が話された通り、このしもべはそのようにいたしましょう。それでシムイは長い間ずっとエルサレムに住んでいた。ところが三年の終わり頃、シムイの二人の奴隷がガトの王マーカの子アキシュのところに逃げ去っていったのである。人々はシムイに告げに来ていった。ご覧なさい、あなたの奴隷たちはガトにいます。直ちにシムイは立ち上がり、ロバに鞍を置き、その奴隷たちを探しにガトのアキシュのところへ行った。その後シムイは行ってその奴隷たちをガトから連れてきた。それからソロモンはこう告げられた。シムイはエルサレムから出てガトへ行って戻ってきました。そこで王は人をやり、シムイを呼んでこう言った。私はエホバにかけてあなたに誓いを立てさせ、あなたが外に出て行く日に、あなたが実際あちこちへ行く時には、あなたは自分が必ず死ぬことをはっきり知っておくべきだと言って、あなたに警告したではないか。それであなたは私に、私が聞いた言葉は結構ですと言ったではないか。ではなぜエホバへの誓いと私があなたに厳粛に課した掟を守らなかったのか。そして王はさらにシムイに言った。あなたも私の父ダビデに加えたあなたの心のよく知っているすべての危害を承知しているはずだ。エホバは必ずあなたによって加えられた危害をあなた自身の頭に返されるであろう。しかしソロモン王は祝福され、ダビデの王座も永久にエホバの前に固く立てられるであろう。そこで王はエホヤダの子ベナヤに命じた。彼は出て行ってシムイに襲いかかったので彼は死んだ。こうして王国はソロモンの手に固く立てられた。